今回のディープダイブのテーマは、陰謀論のシンボルとして有名なアルミホイル帽子の真実です。歴史とか物理学、心理学など、まあ多様な資料を重ね合わせてですね、この奇妙なシンボルの起源を探ります。
ええ、さらに電磁波防御としての本当の有効性も検証していきます。
はい。あなたのための知識のショートカットとして、このアイコンの裏に隠された驚くべき事実を解き明かすのが今回のミッションです。
実はこれ、電磁波から身を守るための最強の盾だと思われていたものが、逆に特定の電波を集めてしまうという非常に皮肉な結果になっているんですよね。
そうなんですよ。よし、じゃあこれを紐解いていきましょうか。物理的な効果を検証する前に、そもそもなんで人は頭にホイールも巻くようになったんでしょうか。歴史的な事件かと思いきや、これ1926年の SF 小説が起源なんですよね。
はい、ジュリアン・ハクスリーの組織開業の王という作品ですね。悪意あるマインドコントロールから身を守るためのアイテムとして、金属箔の帽子が登場するんです。
なるほど。つまり、金属がテレパシーを反射するっていうのは、あくまで物語を面白くするためのフィクションだったと。
その通りです。架空の設定がいつの間にか実用の防衛規制として採用されてしまった。という歴史があります。
映画で見たからといってライトセーバーでステーキを切ろうとするようなものですよね。フィクションの技術を現実に持ち込むなんて。
いやー、まさにその例えの通りです。そしてここで興味深いのはですね、その SF 由来のアイディアを実際の物理法則に当てはめるとどうなるのかという点です。
はい、実際のところどうなるんでしょうか。
電磁波を防ぐにはファラデーケージという原理が必要なんですが、これには空間を金属で完全に密閉するという条件があるんです。
完全に密閉ですか？でも帽子って頭に被るだけで下が開いてますよね。首から下が丸開きというか。
そこが最大の問題なんです。2005年に MIT が行った研究を引き合いに出しますと、クラシカルな形やフェズといった帽子形状が特定の波長に対する巨振器になってしまうことが分かりました。
巨振器っていうことは、電波を集めちゃうってことですか？
そうです。下が開いているせいで、入ってきた電磁波が内側で反射を繰り返して、脳の周辺に集中してしまうんです。しかも、1.2GHz や 2.6GHz の帯域を最大 30dB も増幅させてしまうという事実が明かされました。
ちょっと待ってください。ここからが本当に面白いところなんですが、つまり彼らは電波を弾く盾じゃなくて、特定の電波を集めるアンテナを自作していたってことですか？
はい。しかも驚くべきことに、その帯域というのが政府の衛星通信や携帯電話網で使われている周波数と完全に一致しているんです。
いや、それはすごいです。監視から逃れるつもりが地道に政府の電波を増幅させていたなんて。でも、物理的には逆効果なのに、現代の 5G 不安なんかでも、ホイールとか電磁波防止シールに頼る人が後を絶たないですよね。
ええ。これを全体像に結びつけるとですね、見えない脅威に対する自己コントロール感の回復という心理的な対処規制が見えてくるんです。
心理的なメカニズムですか？
はい。現代のテクノロジーは中身がわからないブラックボックスじゃないですか。そこに不安を思いたとき、自分で作れるホイール帽子とか、物理的にペタッと貼れるシールで失われた安心感を取り戻そうとしているんです。
なるほど。安心感というプラセボを買っているわけですね。でも資料によるとスマホにシールを貼るのもまた逆効果になるんですよね。
そうなんです。スマホのアンテナ部分をシールで覆うと端末が電波状況が悪くなったと勘違いして通信を維持しようと逆に強い電磁波を発信してしまうんですよ。
つまり不安を解消するためにやっていることが実態は逆効果ということですね。では真の対策とは何なんでしょうか。
そう話す。そして機内モードを活用して暴露時間も減らす。これがあなた自身で実践できる科学的な知恵です。
アルミホイル帽子は科学的な道具ではなくて現代のテクノロジーへの不安が生んだ神話であり文化的なアイコンだったということですね。
ええ、見えない恐怖から身を守ろうとする人間の心理の表れだと言えます。
では最後にあなたへ向けた頭髪的な問いを残して締めくくりたいと思います。不完全な遮蔽がスマホの電磁波出力を逆に上げてしまうのなら、私たちが良かれと思って行っている他のデジタル防衛習慣も、実は気づかないうちに自分自身を危険にさらしているのではないでしょうか。ぜひ、さらなる探求をしてみてください。今回のディープダイブはここまでです。